ラジオクリニック、毎週この時間は高崎市内で活躍しているお医者様にお話を伺っています。大切だけれどつい気を抜いてしまう健康のこと、医療のこと、身近なことから最新の医療の現場までじっくりとお話を聞きしてまいります。お相手は江頭美鈴です。さて、第446回目の今日は岡本内科クリニック岡本克美先生に、生活習慣病の嘘本当というテーマでお話を伺います。それでは岡本内科クリニック岡本克美先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はリスナーからの質問にお答えをいただきたいと思うんですけれども、いくつか、生活習慣病の嘘本当ということで質問いただいておりますので伺ってまいりたいと思います。
はい、
先生、まず一つ目です。生活習慣病を防ぐには適度な運動がいいと聞きましたが、家の中で掃除や洗濯、家事を一生懸命にやっているので運動しなくてもいいと思いますが、いかがでしょうか、ということですね。
まあ、主婦を中心とした家事ということだと思うんですけども、
はい、
主婦の方が1日に歩く歩数で、まあ、換算すると、
はい、
およそ4000歩から5000歩ぐらいと言われています。
はい、
でよく聞くことで1日1万歩という言葉があると思うんですけども、
はい、
これをエネルギー量に換算すると、
はい、
およそ1万歩で300キロカロリーとなります。
はい、
でこの300キロカロリーという数字は、健康な成人の人が1日に摂る、摂取カロリー全体と比べるとそれほど大きな数字ではありません。まあ、ところが運動にはエネルギーを使うという消費するという効果以外に、糖や脂質の代謝を改善する効果もあります。
はい、
それと運動に関してですね、もう一つ重要なのはどのくらいの強さの運動をするかということも大事です。これは、まあ、強さを人とそれぞれだと思うんですが、はい、分かりやすく言うとちょっと息切れがするけども人と話しながら続けられる程度の運動の強さが最適と言われています。
少しウォーキングなどを入れてもいいだろうと。
そうですね、強さとしては先ほど申し上げたような強さがウォーキングでいいと思いますけども、
はい、
もうちょっと1日30分くらい取り入れる、ということでいいんじゃないでしょうか。
なるほど。さて、次の質問です。毎日軽く飲酒をしますが、つまみは太るのであまり取りません。飲んで食べる人より生活習慣病にはなりにくいですか、ということなんですけれども、
まずアルコールの量としてどのぐらいが適当かということが前提にあると思うんですけども、
はい、
健康に害がない量がどのくらいかといいますと、
はい、
1日あたりに換算してアルコールの量として 30ml、
うん、
これはまあ 100% の計算ですので、日本酒でしたら約1合、
はい、
ビールでしたら 350ml が1日あたりになります。
はい、
でまあ、毎日じゃなくて週に3回ということでしたら、この倍ぐらいの量はまず問題ないであろうと考えられます。
はい、
でアルコール自体にももちろんカロリーがあるんですけども、アルコールのカロリー、例えば先ほどのようにアルコールだけを飲んで、他の食べ物をあまり食べない方はですね、
はい、
を想定してみますと、その飲んだエネルギーが、
はい、
体で使われるのかっていうと、そうではないんですね。アルコールのカロリーは消えてなくなってしまうということが分かっていて、 そういうエンプティーエナジーとか言われるんですけども、
ええ、
ではお酒飲みが太る原因は何があるかって言ったら、やっぱり多くは一緒に食べる食べ物ですね、のカロリーが原因であることは間違いありません。
なるほど、
まあ、だからといってでもアルコールだけを飲んで夕食を抜いてしまうというのはやっぱりバランス上非常に問題がありますし、
はい、
健康にも悪い影響があると考えた方がいいと思います。
はい、さて先生、次の質問ですけれども、ストレスでご飯を食べられなくなるという話はよく聞きますが、ストレスで高脂血症になることもあると聞きました。本当でしょうかということなんですが、
ストレスは最近では肥満や睡眠障害と関係があることが分かってきています。
はい、
でその中で、まあ、血糖を調節するホルモン、体の中にインスリンというのがあるんですが、
はい、
またその他に最近話題となっている脂肪細胞から分泌されるレプチンというホルモンがあるんですけども、
はい、
その2つが作用し合って、食べ物を食べる際の食欲をコントロールしていると考えられています。
はい、
でこれらはストレスによって影響を受けやすいということが分かってきています。なので、まあ、食べる量自体がそのストレスによってかなり左右されるということも、こういう高脂血症なんかが起こる原因として考えられます。
なるほど。
それからもう一つですね、
はい、
その他体中のホルモンの多くは、時間によって変動する日内変動というんですが、
はい、
を持っています。
え
これを、まあ、サーカディアンリズムという医学用語で読むんですけども、こういった日内変動は昼間と夜の光の変化ですね、明るさの変化なんかに影響を受けていることが分かっています。
はい、
そのために、まあ、昼夜逆転のような不規則な生活をしていると、やはりこういった生活習慣病を引き起こしやすいということも言えると思います。
なるほどね。そうしますと、ストレスで逆に太ってしまうということもあるということなんですね。
そうですね。
それでは次の質問ですが、血圧の薬は一度飲み始めると一生やめられないので、なるべく飲むのを控えた方がいいというのは本当ですか、はい、ということですけど、
これはまあ、巷でよく言われることであり、患者さんからもよく質問を受けるんですけども、
はい、
結論から言いますと全くの誤りなんですね。
誤りですか。
誤りです。食事や運動の面などで、生活習慣を、まあ、改善する、介入するっていうことも重要なんですけども、
はい、
血圧の治療自体が、一種のリスク管理というふうに考えたら分かりやすいかと思います。でそこでは今まだ起こっていない、重要な臓器の合併症に対して予防する効果がどの程度あるのかということを、まあ、見極めることですね。
はい、
でこれは当然、まあ、医師の仕事なんですけども、またそのいらっしゃった時の血圧だけでなく、家の血圧ですね、家庭血圧を中心に判定して、はい、血圧を下げる治療を、ね、薬で薬剤で下げる治療を行うべきかどうか、その方の年齢や生活環境などを考慮して判断します。でそして何より一番重要な点はですね、患者さんと一緒にその情報を共有して、まあ、一緒に決めていくと、
はい、
いうことが大事かと思います。
はい、
で治療の過程でこのやめられるかどうかということなんですが、
はい、
まあ、置かれている環境とかですね、体の状態が改善して、薬を減量したり中止したりできることは当然あります。
はい、次です。血圧の薬を飲んでいて上が140で下が90くらいですけれども、かかりつけの医師はもっと下げなければいけないと言います。下がりすぎると脳梗塞になるのが心配なので、実は薬は減らして飲んでいるんですが、ということなんですけど、これどういうことですかね。
まあ、これは日本高血圧学会というところがガイドラインを出してまして、
はい、
高血圧治療の時にどのような目標値を定めるべきかということを、まあ、推奨値として挙げています。
はい、
でこの目的は先ほども出てきました高血圧による合併症ですね。
はい、
血圧が高いということ自体では障害がすぐ起こるわけではありませんから、
はい、
その合併症が起こることによって、まあ、後遺症が残ってしまったり、日常生活が十分こう普通に行えないような状態に陥ってしまうわけですね。
はい、
そういったことを防ぐためにどのぐらいの目標値をすればいいかということを定めていて、
はい、
通常若年中年の方の目標値は上が130、
はい、
下が85、
はい、
未満ですね。それより低いということですね。
はい、
で高齢者の方で先ほど出てきた140の90よりも したということですから、140と90ではまだ不足ということですね。
はい。
で、特に注意しなきゃいけないのは、糖尿病とか腎臓に障害がある方はもっと下げて、はい、130の上が130、下が80未満というふうに定められています。
はい。
で、このように厳格な高圧目標っていうんですけども、
はい、
まあ、その下げる目標値を低く取るという理由は、やっぱり動脈硬化の進行をできるだけ遅らせて、その各臓器ですね、心臓とか腎臓とかそういった臓器を保護する、ために有効であるということが最近分かってきたということですね。はい。脳梗塞に関して言えばですね、
はい、
また血圧が高いということ自体が非常に大きな危険因子であるということが分かっています。
はい。
収縮血圧が160以上ですと、通常の場合に比べて 3.5 倍の危険度があります。
なるほどね。
で、拡張器血圧は95以上で約3倍と言われていますね。
はい。
で、もう一つ最近新しいことが分かってきたんですけども、一回脳梗塞を起こった方のですね、
はい、
脳卒中を予防する二次予防というんですが、
はい、
そういった治療効果を見る試験でおいては、単独の高圧剤で、約 30% の、まあ、危険度の減少が、まあ、危険が減るということですね。う
ん。はい。
見られているんですけども、
はい、
そこに利尿剤と言われる分類ですね、
はい、
まあ、これはちょっと専門的になるんですけども、今までは脳梗塞患者さんには利尿剤なんかはあんまりやってはいけないというふうに考えられていたんですけども、
はい、
実はそういった試験をしてみると、さらに下げて、併用して利尿剤とかを使っても、さらに危険度が下がるということが分かってきたんですね。
薬を勝手に減らすというのも考えもんですよね。
そうですね。結局そのことによって合併症が起こってしまって、
はい、
防げなければ、まあ、そのやってきた治療のかなりの部分が無駄になってしまうわけですから、
はい、
まあ、そういうものを起こさないということが前提で治療された方がいいと思います。
はい。それでは最後の質問です。健康診断で境界型糖尿病と言われましたが、まだ病気の状態ではないので大丈夫でしょうかということなんですが、
はい、最近では健康診断でも糖負荷試験という検査をすることが多いんですけども、
はい、
この診断の結果で境界型っていう型があるんですね、まあ、その他に正常型、それから糖尿病型と大きく言うと3つに分かれるんですけども、
はい、
その境界型というのは今まではまだ病気になっていないから大丈夫ではないかというふうに考えられていたんですね、うん、
はい、
で実際ご本人のもそのように受け止められたことが多いと思うんですけども、
はい、
この境界型と言われた場合でも安心できないということが分かってきまして、先ほどのそのブドウ糖負荷試験でですね、
はい、
2時間値という、まあ、ブドウ糖の血糖の値ですね、
はい、
が140以上で200未満の方が、まあ、その境界型に当たるんですけども、その場合の人がその後糖尿病として発病する割合ですね、
はい、
これは正常型の人に比べて7倍高いということが分かっています。で、この7倍高いというのはどんなことかというと、
はい、
同じグループで考えるとですね、同じ人数で考えると 6,7 年のうちにそのグループの半分の人が糖尿病になってしまうというような高い確率になっています。ですから、まあ、境界型だから安心だと言えないと、6、7年するともう半分の確率で糖尿病になってしまうことが考えられるということですね。
わかりました。さて、今日は岡本内科クリニック岡本克美先生にいろいろと生活習慣病の嘘本当というテーマでお話を伺いました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のラジオクリニックは岡本内科クリニック岡本克美先生に生活習慣病の嘘本当というテーマでお話を伺いました。ラジオクリニック、この番組のお相手は江頭美鈴でした。次回もどうぞお楽しみに。